タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネラジ、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。イベントリポートということで、今回はですね、名古屋のイベントについてちょっとお話をしたいなというふうに、
いいですね。名古屋付いてますね。
まあ、ちょっとたまたま名古屋に行くことがあって、愛知県名古屋市ですけどね。で、はい、まあ、どこ行こうかなと思って、まあ、ちょっと時間ができたもんですから、名古屋のね、その中心街の方に、まあ、有名な本屋さんがあるんですよ。でそれが、千種小文館っていう本屋さんなんです。で、まあちょっとそこまでっていうところではあるんですけど、まあ、その本屋としては割とこう名古屋では有名なところでして、千種っていう駅の近くなんですけど、まあ、そこに河合塾があるのね、予備校の。でそのまあ予備校の学生がまあ行くような、参考書とか売ってたりもするし、あとその河合塾は美大太陽のなんか研究室みたいなのもあるんですよ。でそこで美大を受けたい人が勉強するみたいな、そういうところもあるんです。だからまあ美大を受けたい人みたいなのも、まあ、そこには通ってたりするからっていう話もあるんですけど、その小文館っていうのは、まあ、見た目は割と普通な本屋なんだけど、なんかね、こんな町の本屋さんでこんなに哲学書が置いてあったりとか、芸術関連の本が置いてあったり、あとまあコミュニティ そのいわゆる何コミュニティ作りますっていう、そう分かりやすい方じゃなくて、なんか、なんかこう小さな地域の本とかを紹介したりだとか、そういう本が結構、まあ、絵本とかね、その飾って置いてあるんです。
はいはい。
なんでかなと思ったら、なんかね、そこの、お店をやってた人、まあ、名物店長みたいな人らしいんですけど、その人が独自でそういう棚を作ってたんですって。でこれでやっぱこの本屋ちょっと独特だなっていう風な話で結構注目が、まあ、まあそれ最近じゃないです、随分前からなんですけどね。でそのエピソードもたまたま聞いたんですけど、ブックデザイナーの祖父江慎さんっていらっしゃる。
祖父江さんですかね。はい、
はい、祖父江さんか。映るんですとかちょっと古いですけど、想定とかね有名だと思いますけど、彼は名古屋の方なので、まあ、その河合塾とか行ってらした時もあるらしいんですけど、その時に、その本屋小文館、千種小文館に行ったら、あ、この本面白いなと思ってこういろいろ物色してて、でそしたらその店長さんが、じゃあ次はこの本読ませてやろうみたいな感じでまた本棚を作って、でまた祖父江さんが、あ、これいいなみたいな感じの謎のコミュニケーションが行われていたみたいな話があって、まあ後に祖父江さんは自分で、自分を作ったのはあの本屋さんですみたいなことを言ったりしているような、まあそういう、あの、まあ町場の本屋さんなんだけど、ラインナップだとかすごい魅力的と、まあ言われている本屋さんがあって、でもちょっとそこ見に行きたいなということで、まあ行ってみたんですよ。でそしたら、なんかね、ここは2箇所あるんです、お店が。第1、第2みたいな感じで、本店みたいな感じでね。で、そこ行って、その入り口に入ったら、本を読む時間っていう、なんかこう、なんていうかな、小さいコーナーがあって、で、その、まあ、どうやらなんか企画がやってるぽいわけですよ。で何の企画なんだろうなと思って、まあ、一応その本 見るじゃないですか。そうすると、刑務所の読書クラブ、教授が囚人たちと銃の古典文学を読んだらみたいなのが、まあ、まず上がってたりとかして、でさらにプリズンブッククラブ、コリンズベイ刑務所の読書会の1年、まあ、みたいなのがあったりして、まあ、つまり本を読むっていう風なテーマに基づいて、まあ、本が選書されてて、でそれがまあ10冊ぐらい、こうちょっとあんまり僕知らないような本がわーっと並んでたりとかして、でどうやらそれは、まあ、その実はその小文館の方は 基本的にはその参考書としかとかしか置いてないコーナーなんですけど、うん、なぜかそこにこうおすすめの本がボンと置いてあって、
うん、
で聞くとその、店員の人が本が好きで、なんか小文館とは関係なくおすすめの本とかをツイッターで出してたりするんだって。
うーん、
小文館としてだよ。
うんうんうん、
なんかまあちょっとあんまりノールールな感じなんですけど、こういう本がおすすめです、うちでは取り扱っておりませんみたいな感じでなんか出してるらしいんですけど、でそんな人がこの今さっき言った読書、あ、本を読む時間っていう企画にちょっと関わってくださったっていうところがそのまあ本の並びらしいんですけど、この本を読む時間っていうのは実はこの今池千草界隈にある本屋さんとか古書店とかあと喫茶店とか、うん、まあちょっとした飲み屋さんとかが関わっている、まあ、総合的な、まあ、お散歩イベントみたいな感じなんですよ。
うーん、
で1枚地図があってね、まあ、すごくデザインされたおしゃれな地図なんですけど、そこが、まあ、それを見ると界隈にどういうふうなお店があるかっていう情報が載ってて、まあ、それを見ながら歩いていくという感じになるんです、うん、でさらにその企画としてはその、まあ、表が水色で裏面がまあちょっと情報写真動画が載ってるんですけど、それをブックカバーにしてその場所で買った本にそのブックカバーをして、そのブックカバーをした感じでお店で本とか読んでもらえたらいいですねみたいな、
うんうんうん、
だからまあみんなその本を持ってると、まあ水色のブックカバーを持った人がちょっと今池千草界隈を歩くみたいな、なんかそんな風景になると、うんうん、そういうような、まあ、コンセプトのイベントなんですよ、
うんうん、
で、あ、そうか、そんなことがやってるんだっていうのを、まあ、そこで知って、で、まあ、地図が置いてあるんでその地図を見ながらどんなとこがあるんだろうなと思って見てみたら、
うん、
東京にも高円寺に似たようなお店があるんですけども、うん、読書喫茶っていうのがありまして、
うんうんうん、
確かコクテールだっけなのか忘れちゃったな、まあ、その名古屋にあるのは読書喫茶リテルってところで、
うんうん、
岩崎さんそういうのご存知ですか、読書喫茶って。
読書喫茶ってあれですか、読書しかできないところですか。
正解。
初台にありますよ、
はい、あ、じゃあ、まあ、いろいろなところにあるんだろうね、うん、
はい、
まあ俺もなんとなくは知ってたんだけど、名古屋でどんな感じなんだろうと思って行ってみたら、本当にマンションの一室みたいな感じではあるんですけど、なんかもう扉もがっつり閉まってるからちょっと緊張感漂うんですけど、入っていくと、
うん、
静かなんだけど、
うん、
まあ、客がこう座ってて、で基本的に私語は現金、
うんうん、
まあ、スマートフォンで喋るとかも当然なくて、まあ、本を読むためだけの場所としてお使いくださいっていうのが最初に案内としてあって、
うんうん、
だからそのなんていうのかな、別にね、喫茶店で本読むって普通なことなんだけど、改めてそう言われるとちょっと緊張感が出るじゃないですか、うんうんうん、で入るとやっぱり静かな感じ でそこで、まあ、座ってさ、ちょっととりあえずなんか読んだふりでもしようかみたいな感じで読んでたりするんですけど、
うん、
で、まあ、こだわりのコーヒーとか、まあ、お茶なんかも出て、まあ、それはそれでまあ魅力なんですけど、やっぱその読書をする空間であるってこう宣言するあたりがなかなか面白いなと思ったり、あとその店主なのかな、うんうんうん、なんか刺繍がお店のとこに置いてあって、その感想をよければ書いてくださいみたいな、だからそういう発信なんかもしつつそういう空間を作ってるっていう、あ、こんなエッジの効いた場所が名古屋にあるんだというのをちょっと感じて、うんうん、で、まあ、地図見ると他にも、シマウマ書房っていう、まあ、これも名古屋の方、まあ、もともと別なとこにあったのがこっちの方に動いたらしいんですけど、そのお店があって、うん、そこ行って、まあ、これでも古本屋の魅力って説明すごく難しいんですけど、まあ、ラインナップがいいっていうのは、まあ、これ人それぞれだからなんか難しいところですけど、まあまあなんか割といい感じで3冊の本買ったりとかして、
ほう、
でまた別のとこでその本を ベースにしたアートギャラリーみたいなの今やってるらしいっていうんで、まあ、そこを巡ったりとかして、うん、でそこに行ったらあのお店閉まりかけだったんですけど時間的にちょっとお願いして入れてもらったりとかして、でそうすると何そのいろんな人たちが自分の古本でこれよ買ってほしいっていうのをなんか並べてある展示だとか、なんかショートショートでこう読めるものを飾ってある展示だとか、うんうん、あと本をモチーフにしたなんか、美術品みたいなものが展示してあったりだとか、ブックカバーとかそういうのね、うん、まあそういうふうなものがあって、あなるほど、その もちろん今池千草っていうその、まあ、東京から比べたらね神保町とかありますから、まあ、全然こうゆったりとした空気のとこではあるんですけど、うん、そういういくつかのコンセプトでまとめ上げて一枚地図を作ると、あなんか、まあ、この辺り歩くとなんか本とすごくこう近い距離でいられるなって気持ちにちょっとさせられて、
うん、
でたまたまその本最後のところで企画者の人とお話しすることができたんですよ、
う
ん、でそしたら、まあ、やっぱその本屋さんが元気がないっていうのが、まあ、気になっていて、なんか盛り立てられないかなみたいな話から始まった企画みたいなんですね、うん、でこれはまあ1月ぐらいちょっとやってるんで、まあ、ゆったりとそういう楽しんでいただきつつ、まあ、その水色のブックカバーを持った本を持った人がフラフラ歩いてたらいいなみたいなことだと思うんですけど、
うん、
でこれだけかなと思ったら、まあ、なんかねこれに関連するイベントでその遠藤寺って岩崎さんもあのトリエンナーレでご記憶あるかと思いますけど、
四季道とね、まあ、
ちょっとね、なかなかこう雰囲気のいい商店街があるんですけど、そこを使ってブックイベントをやりますよみたいな話もあって、
うん、
でそこは、まあ、結構なお客さんが去年も集まったっていうことらしくて、
うん、
あのまあ、あの PA ブックスとか来庁舎とかそういう、まあ、ちょっとあの注目されるような書店がいくつか集まったりとか、
うん、
あとなんかね、出版社とか書店で勤めてる人が、特にそれでマージンがあるわけでもないんだけど、この本を勧めたいっていう風なプレゼン大会みたいなのが行われるらしくて、で意外とそういうのが売れたりするみたいなイベントがあるんですね。でまあ、今年も行われ10月なのかな、あの、まあ、ちょっとまた記事に入れておきますけど、うん、そういうのが行われてるとかって話を聞いて、あなんかこう、うん、全然知らなかったけど、
うん、
名古屋、まあこれは別に名古屋に限ったことじゃないでしょうけど、いろんな地域でこういうねなんか本だとか何かを盛り立てようっていうふうな動きがあって、
うん、
ただなかなかその東京にいるとって言い方も変だけど、まあ、名古屋の人ですら気がつかないじゃないですか、こういう情報って、
うんうんうん、
でも行ったらね、地図なんか見てもらう、これウェブとかで見てもらってもやっぱ結構クオリティも高いし、あの、まあ、何よりそれを見て歩くのが楽しい感じだったりもするので、
うん、
このこういうふうなことを企画している情報をうまく手に入れられるとちょっとプラッと名古屋に行った時にあの、うん、ひつまぶしと味噌煮込みうどん食べて終わりではない感じっていうのがあるんだなと、うん、まあ、ちょっと思ったりもして、うん、で、まあ、この今池っていう場所もね歴史的にすごく面白いところもあったりするんですけど、うん、そうやってこういろいろ情報を重ねていくと意外に面白いことが実は分かるんじゃないかなと思って、
うん、
なんかこうなんていうのかな、あよくあるイベントねって言ってこうあの なんていうか何かのカテゴリーに収めるってことも簡単なんですけど、こういうふうなものを割と素直に受け止められたら、やっぱ東京のイベントとかもなんかカテゴリーしたくなるじゃん、ああ、うんうん、あれ系のあれねみたいな言い方したくなると思うんだけど、なんかその手前でどういうふうに作ってるのとか、なんでここでやってるんだろうとか、そういうことが分かるとなんか意外といろんなものが見えてくるんじゃないかなっていうふうなことを、
うん、
真面目に思ったよ。
うん、
なんか切り上げムードがすごいしますけど、
ね、伸びてるんで。
そうですか、まあ、ちなみに今池っていうのは、うん、なんか60年前は名古屋の副都心って言われてたらしいです。
へえ。
だけどそこがあんまりうまくいかなかったみたいな、いろいろその歴史もあるんですけど、なんかそんなことも聞いたらね、なんかあどういうとこなんだろうかなってちょっと面白くなるんですけど、まあ、その続きはまたね、うん、いつか2050年の名古屋特集でお伝えしたいと思います。
はい。31年後。
はい、ということでちょっとすいません、伸びてしまって申し訳ありませんでした。今回はイベントリポートということで、名古屋で名古屋今池界隈で行われている本を読む時間というイベントのご紹介でございました。
はい、
はい、まあちょっとねネットで調べていただけたら面白いかなと思います、うん、ということでお相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。